なぜ高齢期の医療に専用の計画が必要なのか。高齢期の医療費は退職前の通常予算とは本質的に違う。より集中し、予測が難しく、年齢とともに急速に上昇する傾向がある。日常予算で医療リスクをカバーするのは、よくある構造的なミスマッチだ。医療計画の目標は病気をなくすことではなく、起こりうる支出のために確実な資金経路を準備し、健康の変動時に生活予算を圧迫したり退職計画を乱したりしないようにすることだ。計画の起点は分類だ。医療関連支出を通常の外来、入院治療、大病、長期介護の4つに分け、それぞれの発生しうる区間を推定する。説明しておくと、本項は医療費の財務まちな手配の方法だけを論じ、特定の医療機関、薬剤、治療方針の評価には関わらず、医療や投資の助言にもならない。医療費の構成と規模。高齢期の医療費は通常、いくつかの大きなブロックを含む。外来と薬、入院と手術、リハビリと補助器具、ケアサービス、そして可能性のある長期介護だ。ブロックごとに規模と変動性は大きく異なる。規模で見ると、外来と薬は高頻度で少額、入院と手術は低頻度で高額、長期介護は期間が長く累計額が大きいタイプだ。分類してみることで、資金を適切に手配できる。費用の地域差も明らかだ。都市によって診療価格、給付政策、自己負担率が異なり、計画は全国平均ではなく常住地の実際の政策を基準にするべきだ。歴年の医療費の基調を残し、少なくとも3、5年の実際のデータで自分の費用曲線を推算することを進める。統計の過程に頼るより本人に近い。保障体系の階層、社保、補足、商業。医療の財務手配の第一層は基本医療保険で基礎診療のプール給付を担う。第二層は補足医療や大病のプールで医療保険の目録外の圧力の一部をカバーする。第三層が商業医療保障と自主的な備蓄だ。三層の分業が手配の順序を決める。まず自分がすでに持っている基礎保障と給付ルールを確認し、次にギャップを評価し、最後に補充が必要かどうか、どう補充するかを決める。商業医療の道具は種類が多く、保障範囲、面積の設定、更新条件の差が顕著だ。選ぶときは口頭の説明ではなく条項の原文を基準にし、毎年再確認する。強調しておくと、本項は特定の商品を評価も推薦もしない。どの道具を選ぶか、保証額をいくらにするかは、年齢、既往の健康状態、予算に基づいて独立に判断すべきだ。大病と長期介護のリスク窓。大病の支出は、高齢期の医療計画で最も先に予測すべき部分だ。治療費の規模は、外来や通常の入院をはるかに超えることが多く、数年にわたるリハビリ支出を伴う可能性もある。大病リスクの時間窓は固定されていないが、年齢が上がるにつれ確率は著しく増える。60歳以上の人にとって、大病の専用を選択肢ではなく必須項目にすることは、より安全なデフォルト設定だ。長期介護はさらに見えにくい支出だ。要介護または汎用介護の状態では、介護費は月単位で計算され何年も続く可能性があり、累計額は多くの人の直感を超えることが多い。介護リスクには、起こってから方法を考えるより、地元の介護資源の価格帯と利用可能性を事前に調べ、選択肢を自分の手に残そう。医療専用備蓄の作り方。医療専用備蓄は、日常予算、緊急現金と並ぶ3本目の資金で、保険給付の外の自己負担部分、特に大病と介護のギャップをカバーする。作り方は3つのステップに分けられる。まず常住地の政策で自己負担率を測算し、次に年齢に応じて専用金額の規模を決め、 最後に金額を年間定額の投入に分解して実行を続ける。専用備蓄は流動性優先の考え方が良い。いつでも引き出せ、かつ過度な目減りを避け、確実性と適度な成長のバランスを取る。専用備蓄と緊急現金は混ぜるべきではない。緊急現金は短期の流動性を解決し、専用備蓄は中長期の医療の確実性を解決する。混ぜるとどちらの目標も本当には保証できない。受診の選択と費用管理。費用管理は治療の先延ばしではない。その核心は、医療の質を損なわない範囲で不要な支出を減らすことだ。例えば段階診療を合理的に利用し、重複検査を慎重に扱う。受診前に診療の流れとおよその費用帯を把握し、病状に合った期間の回想を選ぼう。高需要の専門と通常の問診を場面ごとに分け、軽い病気を重く扱わない。長期服薬の人は処方と購入経路の合法的な代替を検討できるが、どの調整も医師の指示が前提で、自分で治療方針を変えてはならない。費用管理には給付伝票の確認も含まれる。医療保険の精算と自己負担の明細を定期的に確認し、異常があればすぐに申し立てるのは、無駄な支出を減らす最も直接的な一歩だ。専門分析、医療計画の3層構成の比較と実行経路。医療計画の枠組みを検証するため、3つの一般的な構成経路を比較した。基礎医療保険だけ、基礎プラス商業保障、基礎プラス商業プラス専用備蓄だ。数千件の中高年家庭の健康財務アンケートをカバーする業界調査サンプルによると、サンプル数は約4000件で、回答者の過半数が専用の医療備蓄を作っておらず、医療保険と日常の蓄えだけに頼っていた。比較の枠組みは3つの指標を使う。ギャップカバード、キャッシュフローの強靭さ、保険料負担率だ。ギャップカバードは、給付外の自己負担部分がどの程度カバーされるかを測り、キャッシュフローの強靭さは、大きな支出が発生した時の生活予算への影響を測り、保険料負担率は、保証系支出の家計収入に占める割合を測る。即算で、60歳前後、年収20万の家庭を後継とすると、3つの経路の年間保証支出と予想ギャップは、明らかに異なる。基礎医療保険だけなら保険料負担は低いが、大病の年には自己負担のギャップが数十万に達する可能性があり、キャッシュフローの強靭さは弱い。商業保障を重ねるとギャップは明らかに縮まるが、保険料負担は上がる。専用備蓄をさらに加えると、流動性を保ちながら支出曲線を平らにする。実例、65歳の退職教師が、以前は基礎医療保険だけに頼り、関節置換手術の自己負担分でその年の余剰をほぼ使い切った。その後、3層構成に調整した。医療保険を維持し、商業保障を補い、医療専用備蓄を別に作った。2年後に同じ種類の支出に直面した時、生活予算は大きく影響を受けなかった。実行可能な指標と実行リスト。医療ギャップカバー率は専用と保証でカバーできる自己負担ギャップの割合で年々引き上げることを進める。専用備蓄の月数は備蓄額を月間医療予算で割ったもので、目標は6から12ヶ月。保証の再審査頻度は毎年一度の条項と更新の確認。実行リスト第一歩は既存の保証と給付ルールの棚卸し。第2歩は年齢で加重した年間医療予算の即算。第3歩は専用備蓄の規模を決め定額を投入。第4歩は必要に応じて商業保証のギャップを評価。第5歩は毎年一度条項と費用曲線を再審査。よくある誤解と認識の修正。一つ目の誤解は医療保険を万能な保証と捉えることだ。医療保険の給付範囲、目録、自己負担率には明確な境界があり、超えた部分は自分で負担する必要がある。 計画にはこの部分の余地を残しています。